存内雑貨店。
さあ、今週も始まりました存内雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませ、お二人さん。
いらっしゃいました。
今週はちょっぴり大人の雰囲気でお送りしようと思いますよ。
じゃあこのテンションの店長が30分。
お二人はだって大人でしょ。
うん、致し方なく大人ですけど、
年齢的には。
まあ大人でもう、お子ちゃまの皆さんはね、もうここで今日は番組を終えていただいてスイッチを切っていただいてちょっとね、アダルトな話題で攻めていますから。
おお。
今日はですね、ま、優しく触ったり、ま、時には強くつついてみたり、
はい、
そんな話題をしてみたいと思います。
何の話？
ま、好きな人はね、毎日しちゃってるんじゃないかな。そういう風に触っちゃってる気がするんだな。岩田さんなんかどうですかね、毎日触っちゃってる感じですか？
いや、わかんないですけど、多分触ってないと思います。
触ってない。下平さんに行くのはちょっと気が引けるね。下平さんはどうですかね。
どう、
いや、毎日触っちゃってる感じですか？
もしかしたら触ってるかもしれないですよ。
そうですか。あのどんな感じでタッチしちゃってます？
掘り下げる。
優しくタッチしてますか、それとも割と激しい感じでタッチしてますか？
急いでるときは激しいかもしれない。
そうですか。いや、じゃあもう始めていきましょうか。
はい、そうした方がいいと思います。
それじゃあ今週も存内雑貨店へいらっしゃいませ。
何の話をするんですよ。だから
こんにちは、存内プロジェクトのゆうなです。もうすぐ T シャツが大活躍する季節ですね。今週の存内ブログは T シャツプリントの種類をご紹介しています。ぜひご覧ください。存内プロジェクトのウェブサイトは sonnai.com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
存内雑貨店。
さあ、それじゃあお二人さん、
はい、
もう分かってるでしょ？
ん？
リスナーさんなんかはね、もうタイトル見てるから分かってるんですけども、
うん、
もしタイトルを見ずに聞いてるとしてもね、
うん、
どうせ和田が本当にアダルトな話題をするわけねえなってことは分かってるでしょ？
ああ、そういう意味で分かりますよ、それは。
でもね、タッチしますよ。下平さんはね、もう毎日タッチしてる。で、岩田さんもきっとね、毎日タッチしちゃってる。好きだと思う。
あ、そう。
今日のお話は、うん、みんな大好きタッチパネル。
タッチパネル？うん。
iPhone の表面とかね。
ああ。
ああいうのタッチパネルって言うじゃないですか。
うん、いますね。
それのお話をしていきたい。今日はね、役に立つかもしれない。
うん、いつものことだ。
言い切ることはできない。じゃあ、そもそもね、タッチパネルっていうのはどっから生まれてきたんだと。
うんうん。
ね、
うん、
そして、どうしてタッチして操作できるんだと。
うん、
どうですか、興味のある人にはね、 とても興味のある話題だと思うけども、うん、どうでもいいよって人にはね、本当にどうでもいい。じゃあ元祖と言いますかね、元の話をしましょうか、
うんうん、
はい。
一番最初にね、タッチパネルらしいものが生まれてきたのは1950年代のアメリカです。結構前でしょう、
うん、
ま、今のねタッチパネルとは随分違いましてね、とね、うん、ライトガンっていう名前だったんですよ、
うん、ライトガン、はい、
ライトって光のライトですね、うん、でガンは銃ですね、うん、でね、銃みたいな格好っていうとまあまあまあそこそこかっこいいと感じるかもしれませんが、どっちかっていうとね、ドリル、ハンドドリルみたいな感じ。
ああ、はいはいはい。
技術過程とか工作とかで使えそうなウィーンって回るやつ、
うんうんうん。
あんな格好してましてね、これがね、どっから持ってこられたかっていうと、アメリカのね、防空システムを効率化するため、つまり軍事用だったんですね。
うん。
ね、レーダーってあるでしょ？
はい。
飛行機のね、機影を映し出すやつ。
うん、
あれっていつ頃実用化されたかご存知ですか、お二人？
いや全然。
レーダーってね、第二次世界大戦の終わりなんですよ。ギリギリ第二次世界大戦の終わりに間に合うか間に合わないかぐらいで、
うん、
で1940年代にねレーダーって実用化されたんですね、
うん、
でその後まあ紆余曲折ありましたけども、米ソ対立の時代を迎えるじゃないですか、
うん、はい。
でも一触即発でね、キューバ危機なんてね1962年でしたから、
うん、
でね、レーダーに映る機影をね瞬時に識別する必要が出てきたんですよ、
はい、
これいちいち問い合わせて、これ敵かな味方かな、無線通じないけど味方だったら撃っちゃまずいしなとかね、やるわけにいかないんですね、
うん、
なのでレーダーに映った機影にライトガンってのをピッて当てると、そこにね情報が表示されるっていうシステムを作ったんです。
おお、
今でもねこれっぽいアプリがありましてね、ウェブでもできるんだけど、うん、フライトレーダー24っていうアプリがあります、
はい、
これスマホの画面上にねちっちゃい飛行機の姿が映って、でそこタッチするとね、この飛行機は何の何便ですよ、どこ向きですよとかっていうのがね出るアプリがあるんですね、うん、
はいはい。
でそんな感じでレーダー上の光の点にライトガンを当てると、その飛行機が一体何者なのかというのが分かるような仕組みっていうのを作りました。でもねこれね大きくて邪魔なんですね、
うん、
本当にねハンドドリルみたいな感じなので、
うん、
それをいちいちねレーダーの画面にゴンって当てるのでねましてやね、今のタッチパネルと原理も違うんですよ。タッチパネルはね基本的に指がどこにあるかっていうのを画面の方が読み取ってくれますよね、
うんうん、
でもねライトガンは画面の光をライトガン側で読み取るっていうやり方をします。
はいはい。
でこれがね一体どうなってるかって言いますと、まあお子ちゃまたちにはねわからないかもしれないけれども、
うん、
昔のテレビ、まあそうですね、おばあちゃんちおじいちゃんちに昔行った時にあったテレビ、奥行きのあるやつ、
ブラウン管ってやつですか？
そう、ブラウン管ってやつ、箱みたいなテレビね、
うん、
あれってどういう原理で画面を映し出してたかっていうと、テレビのね奥の方に電子銃っていうビームを出す銃がありましてね、
うん、
でそこからブラウン管の表面に向かってビーム電子を打ち出して、で、うん、それでテレビ画面の表面を発光させてたんですよ、
うん、
で一本のね線で実は絵を描いてたんですね。ただ絵を描くって言っても輪郭を描くんではなくって、上からね横にピーピーピーピーって何度も何度も水平方向に線を走らせるの、
うん、はいはい。
だからインクジェットプリンターみたいなイメージ、
うんうん、
はいはい、
あれをね超高速でやってたんですね、
うんうん、
なのでいつその部分に電子ビームが来たのかってことが分かれば、逆にね、うん、位置が計算できるんですよ。例えば画面の向かって左上から右に向かって操作線が走ったとするでしょ、電子ビームが、
はいはい、
で一本書き終わって次の段に降りてまた左から右にって走ってったとすると、開始から何秒後に光が来たかってことを見てる側が分かれば画面上の位置が計算で出せるんですよね。
なるほど、はいはい。
で、スマホなんかで使われている液晶ディスプレイはね、操作線ではなくって画面全体があの小さな発光素子が埋め込んであって全面的に光って画像を描き出すので、この方式は使えないんです、
うん、
なのでブラウン管が廃れちゃえば、
うん、
この方法は使えないと
おうおうおう、
ましてやでかくて邪魔だしね、
うん、
それからね1961年にはねマウスが発明されちゃうので、
うん、
マウスと液晶っていうダブルパンチでライトガンは衰退していきます。
あ
でもねちょっと古い映画にはね出てくるんですよこれ結構、あの管制塔で航空管制官がレーダー画面にライトガンの細いのをライトペンっていうのを当ててる姿っていうのは割と見られます。
うーん、
まあ、今ではもう使ってるとこほとんどありませんけどね、
うん、
でタッチパネルが生まれてくるんですが、我々の知ってるようなやつがね、は
い、
これはねやっぱりできればね画面に触れて操作したいんですよ、
うん、
直接的なね直感的操作ができるっていうのもあるし、
うん、
やっぱかっこいいじゃないですか
、うん、
というわけでタッチパネルがね生まれてくるんですが、いくつか方式があります。
はい、
今日はねこれを勉強していきますよ。まずはねマトリクススイッチ方式、
はい、
うん、
はい、リピートしてみて。マトリクススイッチ方式。はい、岩田さん。
マトリクススイッチ方式。
はい、下平さん。
マトリクススイッチ方式。
そうか、特に意味はなかったな。ですね、この方式はですね画面上にね小さなスイッチをびっしりと並べるんです。
うん、
って言っても実際にあのポチポチいうスイッチじゃなくてね、
うん、
そもそもそんなものがあったら邪魔なので、
うん、
電気を通す細い透明の帯、これをね何本も平行に並べたスクリーンを2枚用意します、
うん、
でこの2枚のうち1枚を90度回すんですね、
うん、
そうすると細い帯が格子状になるじゃないですか、
うん、うん、
はいはい、
でスクリーンとスクリーンの間はちょっと開けておくんです、隙間を、
うんうん、
そうすると上のというか手前のスクリーンを押した場合には下にスクリーンがあるからそれが接触しますね、
うん、
で接触したところに電流が流れて押された場所が分かりますよと、
うん、
こういう方式、
うん、
ただこれね問題があって精度が低いんですね、
うん、
で電流を通す帯を細くすればいいんですけども、細くするにも限界があるので、
うん、
あんまり高い精度で使うことができないっていう弱点があります。で続いて生まれましたのが抵抗膜方式、うん、帯を細くするのに限界があるんだったらそもそも帯を使わずに全面的に電流流しちゃえばいいじゃないと、
うん、
もういっそねスクリーン全体に電気流しちゃえってことです、
うん、
でこれもね隙間を開けておいた2枚のスクリーンにあらかじめ、ね、電圧をかけておいて、この電圧をまず基準値にするんですね、
うん、
でこの状態でスクリーンに指が触れると電圧が変わります、
うん、
あのね中学校の理科なんかで電圧計って使いませんでした？
うーん、
使ったかも。
あのあれの理屈、指がね電圧計の針の役割するの、
うん、
だからスクリーンの端から指の押したとこまでの電圧が測れるんですね、
うん、
だから電圧計って針とかワニ口クリップで挟んだ間の部分の電圧測ったでしょ、
はいはい、
あれをねスマホの画面の端っこと指でやるっていう方式です、
うん、
で縦方向と横方向それぞれに電圧測ってやれば指の位置が分かるよと、
うん、
こういう方式なんですね。これはねいい点があって割とお安くできるんですよ。
お
任天堂の DS なんかがこれじゃないかな。
うーん、
お二人は DS 持ってます？
持ってますよ。
あ、じゃあ下平さん画面を触るとちょっとへこんだりしませんか？あれふにゃっと、
うん、ふにゃっとします。
あれがね抵抗膜方式。
うーん、
あとねレストランとかでね画面タッチして注文するやつ、
あ
はいはいはい、
スシローとか、
うん、
あれがね抵抗膜方式。
うーん、
ただ割とお安くできることはできるんですけども、困った点、弱点がありまして、
はい、
スクリーン2枚重ねてるのでちょっと暗くなるんですね。あとね精細さも落ちるの、細かさが、
はいはい、
ちょっとボケちゃう感じかな、
うん、
あとねもう一つ、マルチタッチに向かない。
あ、ほう、なるほど。
そう、いくつかの場所を同時に押しちゃうと、
うん、
こう同時にね、その2つの点とか3つの点を測ることができないんですよ。あ、画面の端から指のあるとこまでの抵抗を測ってるので、電圧測ってるので、うん、2、3個押しちゃうとね、一番近いとことかのね電圧になっちゃうんですね、
うんうん、
で最近はねできるのもあるんですけども、まあレストランのメニューでねマルチタッチする人いないと思うので
確かに
これ
同時にこれとこれとこれってやらなくても順番に押しとけばいいでしょなのでね、目的にかなってれば安くてねいいんですけども、だからそういう点では DS なんかに使って、うん、あのコストをね抑えるってことにも貢献してます。
はい。
でそこでよりマルチタッチに向いている方式として生まれてきたのが静電容量方式。
ほう、静電、
静電気の静電、
うん、ほうほう、
これ画面全体に、ね、静電気を帯びさせておいて、うん、そので静電気の変化で指が触れた位置を測定するっていう方式です。
うーん、
のスマホの操作ができる手袋って最近売ってるでしょ。
売ってますね。
昔はねスマホの操作ができなくて、ね、いちいち取ったもんですよ、
うん、うさかった。
これもねほら、あの今日アダルティな話題だから無理くりこの子供がそんなの分かんないっていうのを話題入れていこうと思って、うん、これねスマホの操作ができる手袋っていうのは、あの綿とかアクリルっていうね、あの、うん、手袋の材料って基本的に電流通さないので静電気の量がね、うん、タッチしても変化しないんですよ、
うん、
で静電容量方式っていうのは指の位置がそれじゃ測定できないので、
うん、
なので指先にね電流を通す繊維がついてたり全体に折り込んであったりしてます。さらにねこの静電容量方式は2つに分かれましてね、
うん、
表面型っていうのとね投影型っていう2つあるんですよ、
うん、
で表面型っていうのは画面の四隅にねセンサーがあるの、
うん、
でそれで画面中の静電気の量を、まあ、変化を測定するっていう感じだからね、プールの監視員みたいな感じかな、
うんうん、
スマホの画面がプールだとしたら、まあ、四隅とかにね監視員がいて、うんうんうん、あそこにこう人がいるとか静電気の量が変わったっていうのを監視員が見てる感じ、四隅から、
うん、
でもう一つの投影型っていうのは画面の裏側にね小さいセンサーがびっしり並んでる感じだからね、プールの底にびっしり監視員が詰まってる感じ、
うん、
泳いでる人を下からバシッと見てますよ、
うん、怖い。
で当然こっちの方がね精度が高いので多くのスマホで採用されてるのはこっちです。
はい、うん、
今度ね皆さんがあの Android とか iPhone とかスマホをタッチするときにはね、画面の向こう側にびっしりとね、
うん、
こうマッチョなんかマッチョである必要はないんだけども監視員が並んでじっと指を見てると思ってください。でメインで使われてるのは今こんな方法なんですけども、他にもね超音波方式なんてのもありまして、
はい、
これはね画面の隅っこにね超音波の発信機と受信機をつけておくんですって。
んー、
で受信機に届く超音波の強さの変化で指の位置を測定するというもんですね。
ん
ー、銀行と ATM これ使ってるの多いそうですよ。
へー、
理由は分かりません。
あー、でもスマホとはやっぱり反応の感じとか違いますよね、雰囲気的な感じ。
これうまく利用するとね画面の汚れを落とせるんじゃないかと思ってるんだけど。
おお、
デジカメの大きいやつってね、
うん、
まあ、レンズを交換できるタイプのやつに多いんですけども、
うん、
センサー部分をねブルブルわざと震わせて、
うん、
でホコリをね落としたりっていう機能がついてるのあるんですよ、
うん、
これもね超音波レベルの振動を与えるんですけども、だからこれうまいこと利用すると画面上の汚れがつきにくかったり落ちたりするんじゃないかなと思いますが、
うん、
その辺はあやふや思いついただけあと他にね光学式、
うん、
画面のね右上と左上に赤外線 LED センサーをつけておいて、それぞれのセンサーからね指までの距離を測るんですって。これ、
うんうんうん、
だからね三角測量の要領ですよ、
うんうんうん、
これの道路なんかでね測量やってるおじさんたちいるじゃないですか、
うん、
あれをね画面上でやるので、もし光学式のやつを持ってたらば、先ほどのプールの監視員とは違って画面の隅からおじさんが二人がかりで見ててくれると、
うん、
こう思っていただきたい、
うん、
なんだろう、うん、雑貨店は働くおじさん推しだね、
うん、
あともう一つね、 これすごい方式ですよ。光学画像処理方式、うん、もう名前がいかついでしょ、
うん、
光学画像処理方式、うん、光学はね光の学ぶに画像は画像ね、うん、で処理する方式、何一つ説明してない今、光学画像処理方式、
うん、
これはね画面の裏側から全体に赤外線を当てて、うん、その様子をね同じく裏側からカメラで撮るんですよ、
うん、
でまさしくね画像処理やってるんですね、
うん、
よくあの SF 映画でねテーブル全体がスクリーンになってて、
うん、
近未来的な刑事的な人が操作的なことをするそういうの見たことありませんか？
雰囲気わかりますけど、
うんうん、
ああいう時に使ってるのはこの光学処理、光学画像処理方式を使ってるのが多いんですね。でね、これの優れた点はね、指だろうがなんだろうが位置を測定できて、
うん、
これ カメラで撮ってるからね、
うんうんうん、
でそれだけじゃなくてね、画面に置かれた物体の形を判断してそれに合わせた情報を提示することもできるんですよ。位置を測定してるだけではないのでね、
うんうん、
そんなゲートもできてしまうというやつで、これがね実際に採用されてる製品があります。
お、すごそう。
マイクロソフトサーフェス。
おっと
って言うとびっくりするでしょ。
意外と身近だった。
あの、あんな薄っぺらいものの裏にそんな機能がと思うかもしれませんが、
うん、
今売ってるねサーフェスではないんですよ。
なんと、
あのね、元々のサーフェスってね本当に大きいテーブルみたいなタッチスクリーンの名前だったんですね。でね、僕ラスベガスのホテルかどっかで見かけたような気がするけども、それもおぼろげな記憶、
うん、
で今売ってるサーフェス、パーソナルコンピューターでもないのかな、あれタブレットになるのかしら、
うん、
あれの発売とともにね名前を変えられてしまいまして、元祖サーフェスは
そうなんだ。
ピクセルセンスっていう名前に変更されて、うん、細々と売られていました。数年前までは、
うん、
で、今回このお話をするにあたって調べてみたんですが、すで、
うん、
にですねマイクロソフトのウェブサイトにもピクセルセンスのページはなくなっていました。下平さん、岩田さん、
はい
はい、
すっかりアダルトな雰囲気で
どう
無理くり子供には分からんだろうっていう話題も入れつつ、
うん、
お送りしてみましたけれども、
はい、
今回はですねメールをエンディングでご紹介してみたいと思うんですね。
おう、
まずはですねこの方はもずくまさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はじめまして、いつも楽しく拝聴させていただいていますもずくまと申します。大変面白くためになる番組に対して重箱の隅をつつくようで心苦しいのですが、第106回の中で話に上がった三国さんですが、番組内で三国清蔵さんとおっしゃっていましたが三国清美さんとお読みします。
おう、
日本のフランス料理界を代表するシェフですので、今後もどこかで耳目に触れることもあるかと思いますので一応のご指摘をさせていただきましたといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
心苦しいといただきましたので心苦しく読んでみました、ね、三国製造さんではなく三国清美さんとおっしゃるそうです。もずくまさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
ねえ、我々3人もガン首揃えてね、1人もね三国清美っていう名前を知らなかったっていうね、
うん、
いかにねこういうなんだろう高級なというかね上品な世界に触れてないのがね、
うん、露呈してしまいましたね。
分かってしまいましたね。ねえ、リスナーの皆さんからのこういったメールが我々の頼りです。ありがとうございます、
うん、ありがとうございます。
それからねもう1つ、この方はお名前が、ラジオネームペンネームがないので美里さんと 下の名前だけ読みしておきましょう、
うん、はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。雑貨店の皆様、いつも楽しい番組を配信していただきましてありがとうございます。先日息子の希望で秋葉原へ行ってまいりました。暇つぶしに立ち寄ったアニメのお店で、うん、下平さんが以前おすすめしていたポプテピピックを初めて見ました。なんだかよくわからないけど面白いかも。独特な映像に魅せられ、思わずグッズに手を伸ばしたところ、一緒にいた娘に止められて、はっと我に帰りました。危ない危ないといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。そのままご購入いただければよかったのに。
危ない危ない。
危ない危ない。
もうね、危なくない。
秋葉原まで行って何やってんですか。しかもなんかね、これね、息子さんのね、受験が終わった記念でね、
うん、
行きたいって言うから一緒に行ったっていう話らしいんですよ。息子さんのね、受験終わったお疲れ様で何をやってるんですか、お母さん。ね、あんなものに手を出してはいけません。
あんなもの、
道を踏み外してはいけない人として。ね、踏み外しちゃったのがここに3人もいるんだから。そこは見習わなくてもいいですが、でもね、こうやっていろんなところに足を運んだりするのはね、とっても楽しいことだと思いますんで、うん、ぜひまたいろんなところに足を運んだ方は、うん、雑貨店に向けてメールを送ってください。こうやって、
はい、
うん、
さあ、そのメールアドレスを岩田さんからお願いいたします。さあどうぞ。
ちょっと待って、準備が全くできてないんですけど。メールアドレスは雑貨アットマーク 0438.jp です。
もちろんメールアドレスだけではございません。毎週の呼び込みを岩田さんが今からもう素敵な声で、
いやいやいやいや、
大人の声で、
完全に気を抜いてたな俺。これ
そんな雑貨店は真剣勝負でしょ。気を抜いちゃいけないんですよ、うん、
いつでも白羽取りできるくらいでないと。
そうですよ、白羽取りする気がないんだったら頭でサクッと受けなくちゃいけないんですよ。
それは流血沙汰だな。
どれだけ下平さんと和田がこれまでね、やけどを負ってきたか。
うん、まあある意味今浴びてる感じはしますけど。
いけますか。
いや全然です。
いけませんね、うん、じゃあもう下平先輩だ。
うん、ちょっと不安。
もう下平さんがね、私の呼び込みを聞いておけと。
うん、
噛んだりしないからと。
そこまでは言ってない。
勉強させていただきます。
よく噛んでるし。
栄養吸収しやすくなっちゃった。
そっちの噛む？
じゃあ、下平さんから、改めましてお願いします。
はい。この番組、そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 at0438.jp zakk アットマーク数字で 0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしています。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常をセキララに綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、SONNAIP で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんからのメールをね、本当に我々楽しみにしておりますので、うん、ぜひぜひ、どしどしとお送りください。
はいはい、いただいたものには全て目を通しておりますので
ね。え、
はい、
じゃあ今週はね、ちょっとお子ちゃまは置き去りにした大人の話題でお送りしましたけども、
はい、
来週ならまた若者向けのね、キッチュでポップな感じの、
お
お今若者キッチュでポップって言うか、うん、
言わないと思った。
ビビッドで
それもどうかな。
おっくそ。来週までになんかそういうの考えとこう、
うん、
若者にポッドキャストが広がるような、
ほうほうほうほう、
もう学校行ってね、聞いたって言われるようなそういうの、
うん、なりたいですね、
持ち寄ろ、
あのくだらない番組って。
そこが一番的を射てるけども頑張ろう、来週頑張ろう、そうしましょう、はい、じゃあもう今週はここまでで、もうシャッターバッと下ろして、
はい、
もう逃げるように帰りましょう
、はい、
じゃあ今週の村内雑貨店はここらで閉店にしたいと思います。村内雑貨店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。本日私は国立科学博物館で開催中です人体展にやってまいりました。あ、チケットもぎりです。
はい、おはようございます、
はい、お願いします。こちらでは人体の神秘を隅々まで見ることができるということですので、楽しみに行ってみたいと思います。中に入ったはいいものの、中はほとんど撮影録音が禁止とされておりまして、ほぼ何も撮ることができず出てまいりました。今最終コーナー、ようやく撮影録音ができるコーナーにやってまいりましたが、いやー、中は本当に素晴らしい展示でいっぱいでした。ダヴィンチの趣向ですとか、実際の内臓なんかも展示してありまして、中でもアインシュタインの脳の切片が展示されておりました。アインシュタインの脳は一時期どこに行っちゃったかわからなくなって、日本の大学教授がホエアイズアインシュタインズブレインと言いながら世界中探して回るという、こんな映画も作られていたぐらいであります。新潟大学にもその切片の一部が保管されていたんですね。その他にも今 NHK で絶賛放送中であります NHK スペシャル人体で使われましたレゴブロックで作ったタモさんの模型なんかも置いてあります。いやー、それにしてもこういった繊細な構造が我々一人一人の体の中に入っているかと思うと、本当に愛おしい気持ちになってまいります。人体展上野の科学博物館で6月17日まで開催中だそうでありますので、ご興味のある方はぜひ足をお運びいただけるといいんではないでしょうか。それでは本日のお出かけしてきましたのコーナーでした。せっかくなので常設展の地球館の方にもやってまいりました。特別展があると皆さんそちらにわーっと押し寄せてそのまま帰ってしまう人が多いんですが、国立科学博物館は常設展もすごいんです。今地球館1階に入ってまいりましたが、いきなりアロサウルスの全身骨格が展示されています。大抵こういう科学館博物館にある化石はレプリカなんですが、国立科学博物館のアロサウルスは実物化石です。凄まじい数の虫がパネルのように展示されているコーナーがあるんですが、これはとっても小さいので備え付けの単眼鏡で見ることになるんですけれども、地球館さん、単眼鏡の使い方をイラストか何かで書いておいてあげた方がいいんではないでしょうか。先ほどデートに訪れたカップルが、なんやこれわからへんと言って見方がわからず通り過ぎていってしまいました。見てみるとえらい数の虫が 展示されてるんですが、大変もったいないです。以前来た時と随分様子が違うなと思っていたんですが、ここ数年でリニューアルしたそうであります。楽しすぎて私今日帰れないかもしれません。ありました、原生動物たちの全身骨格であります。ゾウですとかキリンですとか、それからシロナガスクジラでしょうか。いいえ、でかいです、たまりません。そしてそのシロナガスクジラの全身骨格の直下にはヒトコブラクダのコブが展示されています。これコブの中身じゃないでしょうか。コブの中身なんかなかなか見る機会はないんじゃないでしょうかね。こちらにはヤママユガの仲間たちが展示されています。皆さん覚えておいででしょうか。中学生の時の国語の教科書に載っていた少年の日の思い出というお話、あのお話の中で握りつぶされてしまったのがクジャクヤママユガでした。我々にトラウマを植え付けたあのストーリー、今でもバッチリと教科書に載っています。そして今でも現役中学生たちに嫌な思いをさせている名文中の名文です。はい、そういうわけで見てまいりました、国立科学博物館で行われております人体特別展に続いて、国立科学博物館地球館の常設展、遠くからお越しの方はそれこそ一日潰すつもりで、そして何度も足を運べるという方は常設展の方は本当に気の向いたところ、気に入ったところをプラプラと見るだけでいいんじゃないでしょうか。そんな使い方も素敵だと思います。というわけで今度こそ本日のお出かけしてきましたのコーナーでした。